ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。では野田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、
こう収録一番最初の時っていうのはもちろんそうなんですが、まだ配信は始まっていない時だったんですが、はい、もうすでに1回目2回目と配信はどんどん続いていっていって、野田さんはどういうふうに周りにお知らせしたんですか？
ポッドキャスト始めましたっていうのを競馬仲間というか、はい、そういった人にたまたま会ったこともあって、始めましたよっていうふうに知らせて、それでアドレス共有して、はい、ポッドキャストアドレス共有して聞いてもらうっていうようなことはしてます。
はい、そんな始めたんだ、楽しそうだねっていう感じもありました？
そうですね、聞き方わかんないっていう人とかも、まずはそういう人が結構いましたけれど、
はい、
どうしてもそう競馬仲間って言っても結構年齢が上って言うと怒られそうですけれど。そう、ポッドキャストというか、あんまりそういったサブスクの、音楽配信サイトみたいなの聞かないような人とかがやっぱり多いので。
はい。
そう、でも、共有すれば聞くよっていうのはいますんで。
はい。嬉しいですね。またその方々からどんどん広まっていって、こうね、馬主さんになかなか興味なくても、ポッドキャストのサイト見てたら、聞いてみて面白かったよっていう方もいるかもしれませんしね。
そうですしね。あとは本当、競馬好きな人なので、聞くのを大体、自分が広めた人も。今後はそういったポッドキャストに、そういった競馬好きの経営者の方とか、呼んだ上で、馬主に、もうなってる人も呼べれば一番いいんですけれど。
はい、お話ぜひ伺
こうい
っ
う
ていきたい。
話をしたら、それも楽しいなっていうふうには思いますので。
そうですよね。では、そのゲストの方も、いずれかはきっと来ていただけると信じて、
はい。
はい、今回も収録していきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。前回は、ペーパーオーナーゲームという仮想馬主体験のゲームをね、こうざっくり言うとお話しいただきましたけれども、野田さん、今年もそうですけど、はい、去年からこう注目されている馬とか血統とかっていうのはいらっしゃいますか？
はい。去年というか最近で言うと、やはり北サンブラックサンクが結構走っているっていうのがありまして。
はい。
はい。イクイノックスであったり、今年のクラシックではやはりクロアデューノールが頑張ってますので、そういった北サンブラックサンクは、ね、最初は種付け料500万だったのがあまりにも走るもんですから、
はい。
1500万、2000万って上がってって。
やっぱり結果を出すと、どんどんその、お父さんとしての価値が上がってくるんですね。
そうなんですよ。
北サンブラック、名前は聞いたことあるよという方ももちろん多いと思うんですけれども、
はい。
どういう馬だったのかご紹介していただいていいですか？
はい。北サンブラックね、有名なのは、やはり馬主さんが北島三郎さんっていうこともありますし、
はい。
はい。最後の方はもうそれに武豊騎手が乗ってるっていうことで、もういろんな人が有名になるって、もういろんな人が間で知られる名馬にはなりました。
はい。私も競馬のゲームを始める前までは、
はい。
勝ったら北島さんが歌うんだっていう認識でした。
そうですよ ね。
はい。
勝った後にウィナーズサークルというか、そのところでね、北島三郎さんが歌うのも恒例になりました。
はい。もうでも、ファンの人といいますか、北サンブラックを買ってる人たちは一緒に盛り上がれるっていうのが、こう、またね、一つの、こう、魅力でしたかね。
はい、そうですよね。
うん、ね、なかなかオーナーさんが、馬主さんが注目されるっていうのは、こうね、数人だと思われますけれども、
はい。
大きなお一人ですかね。
もう、北島三郎さん40年以上馬主やっていて、で、巡り合った馬でもありますので。
はい。
はい。
そういうお馬さんが引退して、今後はお父さんとして今、活躍してるってことですもんね。
はい。
うん。そしてその北サンブラックのサンクというお子さん、子供の馬が今、現役で活躍中と。
結構頑張って走ってます。
うん。 イクイノックスは女の子の馬でしたっけ？
イクイノックスは
男の子でしたか。
はい。そのイクイノックスもね、種牡馬になった時に50億で売られるっていう、すっごい額で売られたわ
ええ。
けですよ。
はい。オーナーは引き続き、北サンブラックだったら北島さんが持ってらっしゃるんですよ。か？
そこのところは結構、その種牡馬となる時の契約によります。
おー。
で、イクイノックスって馬の場合は、一口馬主の馬ではあったので、
はい。
結局そうすると、一口馬主の人たちは、あくまでも競走馬ファンドであるので、種牡馬の際に先ほど50億で売られたって話しましたけれど、まあその50億を、まあその口数で割った額が最終的に入って、まあもうそこで、イクイノックスの所有者ではないですよっていうふうにはなります。
はい、じゃあその後は次の、持
は
ち
い。
主さんといいますか。
まあ、そうなりますね。社代、まあ、といっても、イクイノックスの場合は、ほぼグループ会社みたいなところが持つことにはなりますけれど。で、シンジケートっていう形で組まれて、で、種付け権やらなんやら、持って、それで、種付けするっていう、ケースになりますね。
はい、その種牡馬としての活躍っていうのも今後ね、一つの予想のファクターにはなりますもんね。
はい。
野田さんが注目されているその血統であったり、こういう馬がいいよっていうのは何かあるんですか？情報などは。
先ほどの北サンブラックの話ですけれど、
はい。
北サンブラック産駒って青影、黒い毛の馬の方が走りやすいっていうのが、実はオカル的にあるんです、
は
では
い。
あるんですけれど、あるんですよ。イクイノックスもそうですし、クロワ・デュ・ノールも青影なんですよ。
はい。
なので、まあ、父に似た毛の色でっていうので、走ってるっていうのはあります。
北サンブラックも青影だったんですか？
確かそうですね。
じゃあ、同じ色の方が、なんていうの、走るよっていう、と信じられている。
ここに関してはちょっと北サンブラックだけそうっていうイメージの方がいいのかもしれないですし、
はい。
まあ、やはり、父親、母親、名馬だったら、それに類似する毛の方が走れないかっていうのもあるといえばあります。
他の
足
馬
毛
もあ
と
るん
か
です
の
か？
場合
あ、
は、
はい。
まあ、足毛の場合は、ほぼ足毛の子供って基本的に足毛が出るので、まあ出ないパターンもいっぱいありますけれど、
はい。
足毛の方が遺伝子的には、いわゆる、顕在される遺伝、あの遺伝、遺伝子なので。
あ、そうなんですね。
はい。な
ええー、
ので、割合的には、足毛だ、の馬からだったら足毛が出やすい。っていうふうにはなります。全体的には足毛は少ないんですけれど。
ね、おっしゃってましたよね。
はい。ただ、足毛自体は、そこから出るっていうのは結構多いんですよ。
はい。馬の色が、ちょっとね、ポイントになってくるかもしれませんね。
はい。
あとはいかがですか？
あとは、その他、ちょっと変わった、理論っていうか、
はい。
ペーパーオーナーゲームのところでも、どういった馬選ぶかっていうのは人それぞれなんですけれど、
ええ。
結構、馬を買う際、馬主さんもそうですけれど、実は、母馬が何歳かとか、どれくらい子供を産んだとかっていうのを注目する人は多いんです。
はい。
はい。よく言われるのは、母が高齢馬の馬の子供はあまり買うべきではないとか。
ああ、そうなんですね。
はい。で、あとは初めて生まれた子供もあまり買うべきではないみたいに言う人は結構多いです。
はい。
はい。
実際に実績をあまり出さないこともあるんですか？
ここに関しては、全部が全部そうではないという。これはもう当たり前の話ですけれど、
ええ、
高
確
齢
率
出
の。
産の馬でも走った、馬はいます。例えば、絆とかはそうでしたね。
聞いたことある名馬ですね。
はい。はい。絆も確かあれは母が20歳とかの時の産駒だったはずです。
おー、じゃあ、こう、ベテランお母さんだったんですね。
はい。
その、お母さんのお馬さんは、毎年、こう、子供を産むことが多いんですか？
基
それも。
本はそうなんですね。
はい。
1年1回、それで産むっていうふうにはなるんですけれど、ただ、先ほどの高齢出産馬は走らないって言っても、2つぐらい条件あると、別に高齢出産馬でも走るっていうふうに自分は思ってるっていうのがありまして、
はい。
1つはやはり、兄弟に強い馬がいた馬は、結構高齢出産でも走る子供を出します。
はい。
はい。と、あともう一つが、高齢出産するというか、その強い馬が生まれる場合は、大体その前の年とかが、空体、つまり、種付けしたけれど、うまく、受胎しなかったとか。
ああ。
そういうので一年空けている時とかっていうのは、実はその後、男馬が生まれると、牡馬が生まれると、特に走る傾向があります。
おお、これもこう、例のお馬さんがいるんですか？
先ほど言った絆が確かその例に当たるかなって。
じゃあいろいろ、そのお母さんが、こう一年空けてるといいかもしれないっていうのは、
はい。
オーナーさんが選ぶ部分では、こう、一つ理由には挙げられるんですかね。
そうですね。まあ、高齢出産だとどうしても嫌だなって思う人が多いので。
ええ。
それだったらむしろ高齢出産でもその前の年空いているならば、で、かつその後生まれたのが男馬だったらっていうのが実はあるんですけれど。
はい。
だったら案外買ってもいいんじゃないかっていうふうには自分は思っています。はい。
男の子、女の子でそれぞれね、きっと違
はい。
うと思いますけど、
はい。
やっぱり基本的には、牡馬、男の子の馬の方が、こう、走るよって言われてるんですか？競馬界では。
どうしても筋肉量がありますので
ええ。
ね。男馬の方が筋肉はつきますし。で、あとは、パワーがやはりあるので、
はい。ええ。
男馬だったら、ちょっと芝のレースでのスピードがダメでも、ダート競馬だったらいいよっていう馬は、出やすいです。あります。
はい。適性
どう
が。
しても、はい。メス、マヒンバですと、そういったダート競馬で走るパワーっていうのは男馬に比べると落ちてしまうのが多い。ただし、メス馬、牝馬の方が筋肉が柔らかい傾向にあるんですよ。まあ、それは一般的な、他の動物でもそういった傾向はあるかなとは思いますけれど。
はい。
なので、柔らかい筋肉で、ちょっとしたトップスピードに乗るのが早いとか、そういった利点はあったりもします。
短距離とかはもしかしたら良かったりするんですか？
そうですね。短距離ならば、牝馬の方が強いとかっていう、必ず強いっていう意味ではないですけど、短距離で牝馬が強かった例は昔は結構ありました。どうしても逆に言うと、長距離だと難しい。3000メートルを超えるレースで牝馬がっていう例は、なかなか、かなり昔まで遡んないと、もうないですねっていう。
はい。このね、3歳の年は、女の子は女の子のね、こう G1 っていうのがありますけど、そこはこう決まってるわけじゃないんですね。私知らなかったんですけど、ダービーをね、女の子の馬勝ったことあるんですもんね。
ります。ウォッカとかもそうですし。
はい。
去年もレガレイダが確か参戦しまして、まあ負けはしましたけれど、人気
ええ。
はそれなりにあったりはしました。
はい。もうね、じゃあその馬主さん次第で、こっち
はい。
に出すよっていうのは決まるん
そう
で
です
。
すね。逆に、まあ、牝馬は牝馬限定ですっていうのがありますけ
はい。
どね。桜花賞とかオークスとかはそうです。
そういうふうに、こうね、こう、馬の血統だけではなく、牝馬、牡馬で注目するっていうのもいいかもしれませんね。
あと、まあ、先ほどの、言ったところで、初子は、初めての子供走らないっていう話はしたと思いますけれ
はい。
ど、あれも、実は、牡馬と牝馬でちょっと分かれるんですよ。男馬と、メス馬で。で、初めて生まれた子供で、 男馬だったら実は結構走るんであ
、
す
そうなん
ね。
ですね。
はい。まあ、初めての子供があまり走らないって言われるのは初めてなので、どうしても大きい馬が生まれにくいっていう話はあるんですね。
はい。
だけど、まあ、そうすると、メス馬ですと小さくてってなっちゃう。小さくて、そうすると良い筋肉つかなくてとかっていうので走らないっていうパターンはあるんでしょうけど、
ええ。
男馬は、むしろ、母馬がフレッシュな状態の時の方が走るっていう風な傾向が出てもいるっていう。それ
おお。
が、先ほどの話した、受胎しなかった次の年に男馬だったら走るっていうのは同じ理屈なんです。まあ、なんでそうなのって言われると結構オカルト的なとこありますけど。
でもお母さんもね、その毎年こう出産してるよりは、一
は
息
い。
ついてとか、その初めての出産だよっていう方が、
はい。
体力というか、お腹でね、育ててるわけですもんね。
はい。はい、そうなんです。ただし逆にメス馬の場合は、ずっと連続して種付けされて、それがもう5年連続とか6年連続とかの時の方がむしろ走るっていう風なデータも出ている。
ああ、そうなんですね。
はい。
もうじゃあ、そのお
比
母
較
さんを
的
追っ
なん
て
で
いくっ
す。
ていうのも、こう、選ぶ基準にはなるんですね。
やっぱりそうですね。結構名馬を産む母っていうのは、結構限られているというか。まあ先ほど絆のお話しましたけれど、絆もずっと前のところ行くと、ファレノプシスっていう、牝馬の、えー、三、牝馬の、もう、二冠馬ですね。
すごい。
はい、そういったのを産んだこともありますので。
はい。
だから、そういった名馬を産む母馬、をやはり注目するっていうのは、ペーパーオーナーゲームでもそうですし、実際の競馬のところでも、まあ、なので良血馬は人気あるっていうふうにはなりますけれど。いいですね。
じゃあ、もしね、自分が馬主、興味あるよという方、いずれね、飼いたいって思うならば、こうずっとね、こう追っていくっていうのは重要なんですね。
そうです。やはり、結構男馬というか、種牡馬、お父さん誰っていうのは、まあ分かりやすいですけれど、結構、その母の方はどんなのっていうのを辿っていくと、より競馬面白く、血統とかも含めて面白く見ることできるかなっていうのは思います。
では今回は馬の血統のお話もしていただきました。
はい。
では今後ともまたね、いずれきっと馬主さんにも出ていただけると思いますので、そのあた
は
り
い。
も聞いていきたいかなと思います。
はい。
はい、では今回も野田洋平さんありがとうございました。
ありがとうございます。